今日の一応お話のテーマが空とか無意、お釈迦さんが空と言われてた空と老子さんが無意に、まあ、行くとか無意にしなくていい、それからイエスさんの選択で神道テックが神長の言い方のことで、まあ、空無意選択神長の言い方についてということで、ありがとうございます。
はい。仏教のね、お釈迦さんの教えが空の教えっていうね、般若心経にも空を説いてるんですよね。で、空っていうのは思いの心で捉える空と感謝の心で捉える空ちょっと違いますね。思いの心で捉える方が無なのね、空っていうのはね。感謝の心はね、光の源、命の源、本源を指すのね。で、空にも浅い空から深い空まである。大きい空、小さい空ってあるね。これ無限の段階がありますね、空にもね。で、般若心経のね、空の解き方っていうのは、まず光源をね、認めない状態の時は、枝葉の光の流れだけ見てるのね。それをまず一旦全部否定しないとね、掴んでしまうと、光源へ心を向けにくいんですよね。だから内々尽くし全部否定するのね。五感六感で見ている世界全部ね。そして最後にね、空っていう本源へね、本源へ心を向けるわけね。本源は何もないんじゃなくに、無限の無限のプラスが無限無限に対する状態ね。そこから光だったらね、光がさーっと放射されていくのね。で、仏教の本当の教えは、空を見つめる、ね、教えね。座禅漢方で全部そうね。本源の空を見つめる練習なのね。そうすると、ね、光源から放射される光と光源と一体化して見えてくるね。光源と切り離された光はね、解釈ないのね。光源と一つに見える光が無限に無限に輝いているのよね。だから、色即是空、空即是色っていうのがね、そうよね。色っていうのは光の方ね。で、空の方が本源の光源の方よね。だから光源と光とが一つになった時が最高に輝いたわけ、ね、姿に見えるのよね。だからこの世も、本当はね、感謝の心を深くして、空即是色っていう姿でね、受けた時はみんな輝いて見えてくるね。もう眩しくってたまらないぐらい見えないって嘘よ。ね、五感六感の世界もね、光源をね、中心に置いたら輝いて見えてくるね。でも思いの心を残っていると、やっぱりね、思い出さえちょっと遮られてしまうのね。空に雲があると太陽の光がね、ちょっと遮られるような感じね。だから仏教の教えでも最初は思いを先に消し去ることを、ね、大事にするよね。思いを消し去る方法、いろんな方法があるのね。で、本当の消し方は、空をね、見つめたら自然に消えていくのね。でもその空を見つめる段階に入るまでは、難行苦行をするのね。マイナスは形に表すとね、変化して消えていくからね。逆に言うと、七難八苦、難行苦行がマイナスを消す方法でもあるのね。でもそれをまた掴むとまた奥にね、心に思い溜めてしまうけど、ね、これで消えたで突き放していけばね、どんどん消えていくね。だからマイナスの姿がいっぱいあるほど思いが消えるのね。でもそれは大変よね。少々消してもまだまだね、劣化がついて増えていくからね、なかなか消しきれないね。それで他力にすがらないとダメなのね。だからその他力も段階がいろいろ無限にあるのね。より大きい力のある他力にすがる方が思いを早く消してもらえるね。だから観音さんにすがるのもそうよね。阿弥陀さんにすがるのもそうね。すがれば思いを消してもらうから早く思いのない心になるね。だから無我の心、無心の心、無欲の心っていうね。これまず思いを消した状態の心ね。ここからね、空へのお祈りの道が出発するのね。 空は無限に大きい、大きい、深いね。光をちょっと感じたぐらいでまだないよね。光源として捉えてまだ小さい光源ね。太陽なんてね、本当にね、きっぽけなもんなんよね、太陽の光源なんてね。ね、本当の神様の本源のね、凄さってね、もうね、想像でするよね。だから無限の無限の輝きが無限に無限に一体って言うと、まだこれね、奥があるのね。奥に、奥に本当の空のね、源があるのね。だからどこまでも空を考えていくね、それを大きくしていくっていうのも大事ね。これがお釈迦さんと言った本当のね、教えなのね。でも仏教の教えでも枝葉に流れてるのが多いよね。本当にね、最高の悟りを開くために絞り込まないといけないのにね、お祈りに絞り込む必要があるのになかなかね、それをね、そっちのけにして、このようなことだけを相手にしてるよね。そういうのはもう幸せになれないよね。ね、本当の幸せは空を捉えないと ね。空が幸せの源よね。だから空さえ感じたらね、もう幸せは絶対ね、崩れないのね。で、次の無為の教えというのはね、老子さんがね、説いてくれてるね。老子さんというのはね、空中から物質化してね、パッと出てきたような人だったよね。身辺自在にどこへの姿を表した人よね。空の心も深いのね。で、無為にしてなせっていうね、無為っていうのは何もしないということだけどね、これも思いの心で捉える無為はね、何もしないになるんでね。本当のね、感謝の心を捉える無為は逆よね。神様の計らいに任せた生き方なのね。だから思いの心でするね、計らい心は全部捨てた方がいいね。で、それがね、できたらね、無為の入り口よね。あと大きい計らいに任せていくのね。そうすると無為の生き方になるね。みんな取り越し苦労、持ち越し苦労あるでしょ。思いの世界はそうやね。だから、大きい計らい心をね、こう邪魔するのね、それがね。邪魔しなかったら幸せなのね。ね。ね。幸せを邪魔するからやね、みんなね。不幸だって言う人はそうやね。思いの心でね、余計な心配ばっかりしてね、神様の大きい働き邪魔してるんだからね。だからその邪魔するのをやめたらいいのね。これは無為って言えるのね。邪魔をやめる生き方やね。大きい神様の計らいに任せてくればね、もういつも幸せだけっていうね。だから無為の生き方って本当に必要なのよね。老後どうしようかって考えたばっかり。ね、もういつも幸せいっぱいなのにね。今は幸せをね、感じないとそうなのにね。何十年先の心配してね。今の幸せをおろそかにするのはね、本当にバカに見えるよね。だから今ね、無限の無限に幸せいっぱいで感じ取るのが大事よね。神様のね、大きい計らいに任せたそうよね。どれだけ大きい幸せを与え続けてもらっているかってね。今の一瞬捉えたらそうよね。もう無限の無限の幸せが無限の無限にいっぱいというぐらいね、与えてもらっているのにね。それに気づけばもう次の一瞬ね、本当は何もなかったねってぐらいに気になるはずなのよ。ね、こんなに幸せ与えてもらったんだからってね、この残像だけでいいっていうか。ね。ね、宇宙大の打ち上げ花にボーンと上がるでしょ。ね。一回見たらその余韻に浸ってね、ああ、すごいな、すごいなって言い続けたけどね。でも、神さんの方はもうずっとね、宇宙大の打ち上げ花火をね、最高の打ち上げ花火をね、与え続けてくるでしょ。だから、先のこと心配するのは本当に愚かしいのね。うん、幸せがすでに与えられずみなのにね。だから余計な心配はいらないよね。取り越し苦労も落ち越し苦労もね、もう全然必要ないものなのよね。でもね、思いの心が溜まっていると、それ自然にね、そうなってしまうのね。だから思いを消さないとね。だから消す方法をね、その無為の生き方の中でもね、やっぱり、ロビさんの得んでも、やっぱり空をね、見つめようって言うよ、ね。空の世界をね、しっかり見つめないとっていうね、浅い空で満足するなっていうね。ね、まだまだ奥深い空があるんだっていうね、そこから大きい光を浴びなさいっていうね。大きい光をね、受けた受けた分だけね、 思いが消えていくよね。普通ね、みんな無限の無限の思いで溜め続けたのよ。ね、思いってね、ほっといたら増え続けてるのよ。ね、誰もね、もう一人残らずよ、例外なしにね、無限の無限の思いを溜めたの。ね、それをね、生産してないよ。消し切ってないね、まだね。それはまだまだほっといたら増え続けるのよ。一日にね、一日で倍ぐらいに増えるかもしれない。倍で増えるかもしれないよ。ね、大きくなればそうだよね。でも、あまり増えてないように見えるよね。ねえ、ここがすごいのよ。ねえ、自分一人守る神様を出てるのね。そのね、救済の神様が全部肩代わりしてるんだよ。ね、無限の無限のね、借金に対してね、無限の無限の貯金を、プラスを加えて、帳消しにしてるのね。でもちょっとだけ残すのね。ね、やっぱり本人のね、自覚っていうのが大事よね。自分のね、積み重ねた思い、ね、借金って自分で返そうとしないとね、無責任だからね。その自覚をやっぱり待ってるのね。だからちょっとだけ残しとくのね。そのと一日でまた無限の無限の思いが借金ができる。神様の方が大変だと思うよ。毎日毎日ね、ね、無限の無限の思いを、無限の無限の借金をね、消し続けてるのにね、まだ気づかんのかって思うじゃね。ね、本当に無駄に見えることをしてしまうのにね、これ。おせっかいな神様。ね、でもそれだけ守り続けてもらってるよね。すごい守りなんよね。だからこそね、マイナスが少ないね。思いが少なくて済んでるのよ。うん、だからどんだけ思いが出てきてもね、例えば怒りの思いってあるでしょ。ね、これが本当の怒りの思いだったら無限に無限に大きいのよ。ね、怒発天をつくっていうことがあるけどね、怒りの思いが 神を逆立ててね、天まで届かすぐらいの。ね、それぐらいすごいもんなんよね。うん、だからその思いっていうのはものすごいもんなんよね、本当はね。だからそれがね、神逆立った人いないもんね。ね、だからものすごい守りをね、受け続けて、今の状態になっているのね。だからこれに気づかないとね、ね、気づいただけでもまだ小さいんだよね。でも気づかないと、ね、やっぱり神様の大きい助けをね、受け損なっているのよね、みんなね。早く受けたら幸せになれるのにね、自分がもう頑固に頑固にね、傲慢な心、ひげまんの心でね、拒絶し続けているところがあるよね。だからそういうね、余計な思いをね、使わないことよね。ね、ありがとうございますって受けたらいいだけなのね。それが本当の無意なあり方よね、無意の生き方になるよね。キリスト教はね、善託っていうね、神道でも善託だけど、すべてを任せるっていうね、任せ方もいろいろね。身も心も命もってね。もうすべてを任せるというのはね、奥深いものはね、宇宙のすべてをね、神様に返しているのでね。だから今、新たなる全徳の無限無限の輝きいっぱいというね、この全大宇宙を、感触を受けたときにね、そのすべてをもう一回お返しするのね。古いものは全部お返ししないとね、古いのを貯めたら新しいの受け損なうのよね。だから執着の心っていうね、これ古いものを掴んで離さないから、溜まっていくね、どんどん溜まっていくと思いになるのね。最初は素晴らしいと思ってもね、古くなるとやっぱりね、やっぱりゴミのようになっていくよね。で、今神様が与えてくる新しいものと比べると比較にならないくらいね、つまらんものになってくるね。だから過去をつかまないというのは大事ね。だからもう今受けたのを全部、ね、即を返すのがいいのよ ね。取り替えてもらわないとね。だから一瞬一瞬ね、受けては取り替えてもらい、受けては取り替えてもらいっていうね、新しいもんとね、置き換えてもらうね。このお任せっていうのは全託よね。だから全託っていうのは全部よ、本当はね。ね、自分のすべてっていうね、小さいもんだけじゃないね。宇宙大の大きいの、本当はね。チャンネル合わせもそうよ。このようにチャンネル合わせてるでしょ。このようにチャンネルを全部返したらね、別なチャンネルにすぐ移れるのにね。この世のチャンネルはしっかり握っといてね、ちょっとだけ変えてっていうのが多いな。 ね。うん、チャンネルごとそっくりね、お返したら、さっとね、いいチャンネルに置き換えるのにね。ね。それはもう地獄の番組でもね。全部お返したらね、即極楽に変化するのよ。ところは、その地獄の中の一部だけをね、これを極楽に変えてっていうね。任せ方がやっぱり小さいでね、損してるよね。だから本当の善択はね、全部任せるのね。見てる番組全部ね、見てる世界の全てを置き換えてもらうと早いよね。だから本当の善択ってね、そこまでいかないとね。だから神様の愛だけを信じ切ったら、できるはずなんだけどね。ね、神様は愛よね。どこまでもね、どこまでも愛深いね。海のごとく深くぐらいじゃないのよ。ね。本当に無限に奥深い愛の心よね。でもみんなね、感謝の心の自分は知ってるのね。ところが思いの心はね、つまらんものを掴んでしまっただけに忘れるのよね。だからちょっと感謝の心を起こせばね、すぐに気づくはずなんだけど。でもね、思い溜めた人にとってはね、またこれ難しいね。あの、古事記、ね、神話の古事記の方にね、スサノオノミコトが、ヤマタノオロチ退治するところがあるじゃね。ね、あの、自分のね、周りの環境は全部自分の心を映すのよね。波長を合わせして、ね、波長になったものを番組で見るからね。じゃその時のね、スサノオノミコトはヤマタノオロチの心よ。ね。ヤマタノオロチが出てくるということはね。で、ヤマタノオロチっていうのは、やつじゃないのね。無限っていうのね。無限の思いが、願いがね、欲があるのね。だからあれしたい、これしたい、いっぱい出てくるよね。思いの心にはね、願いがいっぱいあるのね。で、その心をね、消し切らないとね。消し切る方法はね、スサノオノミコトは戸塚の剣でね、ヤマタノオロチを切り刻むのよね。戸塚の剣っていうのは、これが本物か偽物かっていうね、判断する尺度になる道具みたいなもんよね。まあ、剣っていう刀じゃないよね、本当はね。本物と偽物を見抜く力のあるものよね。本当の意味はね。だからそれを当てるとね、これが本物か偽物かわかるよね。で、戸塚剣を当てるとね、偽物は消えていくのね。切られて消えていくわけよね。で、ヤマタノオロチの頭から順番に切り刻んでね、消していくわけじゃん。最後に残るね、おっぽの方に。ね。つむがりの太刀っていうならね、出てくるのね。切ったら歯が欠けるのね、戸塚剣の歯がね。あ、これは何だっていうのね。つむがりの太刀っていうのが出てくる。それが、ね、草薙の剣っていう別名でもあるのね。ね、このね、つむがりの太刀、草薙の剣っていうのは何かよね。これが感謝の心ですね。すべての問題をね、即座に解決する、ね、威力あるものですね。怪盗乱馬を立つっていうね、名刀でね、どんな問題の即座に解決できる力あるものですね。みんなね、自分の中にその感謝の心が隠されているの、ね、どんな人にもね。それを見出さなあかんのよね。だからそのね、草薙の剣をね、感謝の心をね、見つけ出して、それでそれを諏訪の御事はアマテラスの御神様に捧げるのね。その時からね、諏訪の御事はアマテラスの御神様と一体化するね。あの、諏訪の御事っていうのはね、あの、霊と体と分ける、体系統の神様ね。物質を作り上げる神様ね。だからそれをね、あの、ね、ほったらかすと、もう、ね、盲目的に暴れまくる神様の働きよね。めちゃめちゃになるね。だから、霊が、ね、主導権握って、体を、ね、従わせないと、昭和しないのね。アマテラスの御神様っていうのは、霊のね、中心にはね、霊的な働きをするね、知恵があるのね。だから、スサノオノミコトがね、感謝の心をね、アマテラスの御神様に捧げ尽くすと、本当のアマテラスの御神様とスサノオノミコトが一体化するのね。 その時からね、諏訪の御事はアマテラスみたいな分身としての、ね、救世主的なね、救済の働きの大きい働きする神様にね、変化するんでね。だから肉体人間っていうのね、みんな諏訪の御事の働きをね、受けてるわけよね。だから肉体人間としての自分が思いの心で生きてる間はめちゃめちゃになるの。ね、この思いを消して、ね、感謝の心をね、神様に捧げていくのね。そうすると、奥のアマテラスの神様とみんな一体化するね。そしてアマテラスの神様が現れたらね、必ずそこがね、調和の光で輝いた姿だとね、必ず調和するね。で、感謝経というのはそういう意味よね。一人一人の中に宿るね、最初から用意されている感謝の心をね、いっぱい出してもらって、そしてもう一回ね、自分の自由意志で神様に捧げ尽くすのね、感謝の心をね。その時から神様が自分を通して働くのね、アマテラスの御神様が自分を通して輝いてくれるのね、大きい働きをしてくれる時になるのね。ね、神様と自分で一体化するのね。アマテラスの御神様が自分を通してね、輝き出てくる、働いてくれるのね。そうすると世界がね、平和になるね。本当の天の岩戸開きね。そのご軸の中にある天の岩戸開きはね、一回諏訪の御事が荒れ狂って、ね、で天の岩戸が隠れてするでしょ。もう一回ね、八百万の神様なんかがね、知恵を絞っていろんなことをしてね、まあ手がどうにか引っ張り出してくれるね。だから奥の世界はもうすでにね、天照大御神様が出てるんだよ。ね。天の岩戸開きはすでにできてるね。だからそれを順番にね、すべての番組で順番を下ろしてこないとね、低い番組ほどまだ出てないよね。だからそれをね、どんどんね、高い番組の姿を低い番組を下ろしてくるね。ね、それが感謝行でね、天照大御神受け入れる生き方ね。どんどん降りてきてくれて、ね、調和の姿をとっていくからね。だからこの世をね、神様が平和にしようと思ったら、この世の人が感謝を捧げてくれないとダメなのね、できないよね。みんな自分の思いにしたいと思いばっかしね、まき散らしてるようでは、世の中がね、おかしくなるばっかしね、いくら多数決って言ってもね、みんな意見が違うからまとまらんしね、争いばっかしになってしまうでしょ。でもね、わずかな人でいいよね。万人に一人でいいからね。本当にありがとうございます。捧げる人が出てきたら、そこへアマテラスの御神さんが大きい光を放射してくるからね。やっぱり光の方が強いよね。闇よりはね。闇がなんぼ強かってもね、光はないっていうだけでしょ。ね、光を持ってきたら闇は消えるわね。思いがね、なんぼ溜まってもね、神様の光が輝いてきたら全部消えるのね。自然にね、消されてしまうからね。古いもんはね、古いもんは全部波動が荒いね。新しいもんは波動がね、細かいから力があるね。さっと通るだけで分解されて古いのは消えていくのね。だから感謝する人がね、出てこないとダメよね。それも深い感謝って大事ね。天照大御神を受け入れる感謝やね。だからありがとうございますで唱えていても、思いの声を唱えている人は、ご利益を得たいだけよね。自分の思い通りにしたいだけで唱えているから、ね、やっぱり対象が違うのね。その人の選んでいるものは何かっていうね。この世の幸せだけなのね。だから小さい受け方しかできないよね。でも本当の神様のね、お手伝いっていうね。っていうのは、その天照大御神様を自分の中に受け入れるのね。目的が大きいね。だから天照大御神今ここに待ちますっていうふうに唱えてありがとうございますってね、繰り返せばね、天照大御神様を受け入れる心になるね。それが大きいね、祈りの力になるのね。本当に神様が自由に力を震えるのね。だから一人でもそういう深いお祈りする人が増えてきてほしいよね、神様はね。神様の力を震えるからね、全権を震えるのね。でも思いを持ったままでは、思いで拒絶してくるときあるでしょ。ちょっとは唱えてくれても、ね、あ、力をそういう思ったらまた思い出してくるからね。 ね。ね、助けを思った時思い出すから、また助けられなくなる。だから、ありがとうございますに、まあ、絞り込んでくれるのを待っているのね。本当にね、あの、古神道ではね、神ながらの道っていうね、神ながらの道っていうのね、この神様への、宇宙の神様へのね、絶対規律、絶対随順、絶対奉仕っていうのがいるのね。絶対規律っていうね、絶対心へね、本当にね、心をね、向け続けるってね、もう一点集中ね。で、絶対心の心の周りに従ってね、随順するのね。で、絶対心への奉仕に生きるのね。もう徹底した方がいいのよね。ちょっと条件出すとね、また間違うのね。普通ね、善宅もそうだけど、条件付き善宅って多いのね。私はこうしたいんです。ね。ね。こうしながら善宅しますっていうのが多いのよね。でも本当はね、もう全部任せないとね、善宅って言えないから。古神道の神流れの道のね、この善宅は絶対規律、絶対随順、絶対奉仕ね。条件つけないね。無条件でね、規律して、無条件で随順して、無条件で奉仕するっていうのがね。それも絶対心へっていうね。徹底するのが本当のあり方よね。そしたら神様のね、御心がそのままね、流れるように働くだけなのね。神様の最高表現が現実化し続けるだけになるのね。これが神ながらの道よね。本当のね、究極の悟りへの道ね。だからまず思いを消さないとね、できないよね。ね、だから思いを早く消してもらう方法がね、まず一番必要よね。それがまずね、お祈りの道への入門編ね。でもこの入門するときね、何が必要かっていうね、祈りの道への入門ってあるでしょ。許可してもらう条件があるのね。ね。私の命を神様に捧げますって言えばいいのよ。ね。一番大事なものは与える心を起こせばいいのね。そうするとね、門がスッと開いて中に入れてくれるね。入ったら勝ちなよ。神様は責任を持って守らないといけない。ね。入門したら勝ちなよね。だからその光の柱の中にスッと入ることになるのね。だから光のシャワーを浴び続けて思いがどんどん消えるのね。だから命を捧げてありがとうだって言ってたらね、神様の光のシャワーがね、ずっと降るようにね、流れてるからね。シャワーで汚れが全部消えるね、思いが全部消えていくのね。短期間にね、自分の思いなんてなくなるのね。ところがね、思いをすぐちょっと出すでしょ。出したら途端に光の柱から出てしまうのよね。うん、思いを出すっていうのは求める心をね、引っ張る心だよね。光の柱もね、引っ張ったらね、外へ出られるなっていうんだよね。入るときは落ちたら入れるんだけど、ね、与える心を起こしたら入れるんだけどね、こう出るときも簡単なのね、引っ張れば出れるのよ。ね、だから思いを出したらまた出てしまうのよね。だからそのときもう一回入り直さないといけないよね。もう一回命を捧げますっていうのね。それでありがとうございますってね、お祈りすればいいね。神様との約束っていうのはね、神様全部見通してるでしょ。ね。だから自分が神様と約束すればいいだけね。何の縛りもないの。出入り自由よね。自分が納得すればいいだけよね。あ、自分が光の柱に入ったって思えばいいよね。出なかったら出たって思えば出れるよ。だからその神様の光の柱はね、神通時代に降りてくるね。本当は宇宙大に降りようと思ったらすっと宇宙大に光の柱が降りるわね。ただみんな一人一人ね、自由意志があって狙うことが全部違うからね。光の柱降りたら困るというとの旗には降りないよ。ね。だからそのね、光の柱に入りたい人のところへ降りてくるよね。だからどこへでも表してくれるね、光の柱をね、スッと表して、そこへね、入り口をね、持ってきてくれるのね。こうやって光の柱に入るのね。 でそこは光のシャワーが流れてるね、光のエレベーターがあるのね、思いを消して、ね、光のエレベーター上へずっと引き上げてくれるから、ね、深く祈れるように早くなるね。だから感謝の本当の前乗りね、感謝の前乗りっていうのは天照大神様の別名ね、新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいというこの姿を感謝の前乗りっていうのね。これはね、人のするお祈りじゃないね、神様のするお祈りね。人はね、自分を命を捧げて全託したら神様が自分を通して祈ってくれるね。だから全託して祈った時に神様が自分を通して祈る祈りが感謝の前祈りなの、ね、このお祈りに無限の無限の力があるんですね。ね、普通ね、お祈りしてね、幸せになった人は人を救おうとするわね。でもね、思いの心が残って、本当は宇宙大に降りようとはすると宇宙大に光の橋が降りるわね。ただみんな一人一人ね、自由意志があって願うことが全部違うからね、光の柱降りたら困るという人の旗には降りないよ。ね。だから、そのね、光の柱入りたい人のところへ降りてくるよね。だから、どこへでも表してくれるね、光の柱をね。スッと表して、そこへね、入り口をね、持ってきてくれるのね。こうやって光の柱に入るのね。でそこは光のシャワーが流れてるね。光のエレベーターがあるのね。思いを消して、ね、光のエレベーター上へそーっと引き上げてくれるから、深く祈れるように早くなるね。だから感謝の本当の前乗りね、感謝の前乗りっていうのは天照大神様の別名ね、新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいというこの姿を感謝の前乗りっていうのね。これはね、人のするお祈りじゃないね、神様のするお祈りね。人はね、自分を命を捧げて全託したら神様が自分を通して祈ってくれるね。だから全託して祈った時に神様が自分を通して祈る祈りが感謝の前祈りになる、ね、このお祈りに無限の無限の力があるんだよね。ね、普通ね、お祈りしてね、幸せになった人は人を救おうとするわね。でもね、思いの心が残ってる人はね、間違うよね。感謝の心でね、するのと思いの声との正反対ね。ちょうどあの、四宮聖願という言葉があるのね。四つの広い、近いと願いって書いてね、四宮聖願って読むんだけど。諸情無変聖願度っていうね、一切の諸情を救い取る、ね、聖願、近いと願いよね。これ一つよね。で、次はもう、煩悩をね、煩悩無量聖願断っていうね、煩悩の心を無量の絵ね、無量っていうのがね、無限に大きいっていうね、たくさんのっていう意味よね。それを断ち切るっていう意味よね。そういう聖願二つ目よね。三つ目はね、訪問っていうのは真理の教えっていう意味よね。訪問無人聖願、これ学ぶ学っていうね、宇宙の真理全て学び取るっていう意味よね。これが三つ目ね。四つ目はね、仏道無常誓願成ってなるっていうね、最高のね、悟り開くっていう意味ね。この四つの大きいね、誓願、誓いと願いを立ててね、歩むのがこの修誓願っていうね。これね、思いの心でね、捉える人は逆なのよ。全く逆に捉えてね。例えばね、すべての主情を救わんなんてもんでしょ。で、現実に救わんなん、救わんなんでマイナスばっかし相手にするの。救いに行こうとばっかりするのね。ところがね、心の向きがマイナスへ向いたら、自分がマイナスに飲み込まれて、どうにも救えないし、自分もマイナスに落ちてしまうのね。思いの心で考えてするね、修正願のね、この救いの仕方っていうのはマイナスで落ちるだけ、ね。一人も救えないのね。でも感謝の心でするお祈りっていうね、感謝の心は、ね、菩薩心でもあるのね。だ菩薩心っていうね、心はもうね、 因縁の理をよく知ってるね、円覚っていう心境を超えてるからね、みんな自分の心が投影されて環境に現れてるっていうのはよくわかるよね。だから自分の心をね、清めたらプラスに変えたら環境は変わるっていうのをよく知ってるよね。だから環境を変えようとしないのね、自分の心を清めようとするのね、自分の心にプラスを持ってこようとするのね。だから全ての修行がね、救われてるっていうのはね、最高番組の姿ね、奥の世界の姿よね。これを受け入れたらね、自分の心が変化するでしょ。みんな悟ってるという心境でね。その時に自分の周りがね、環境がね、救われた姿を取るね。だからお札のするね、救い方はね、空を見つめるだけね。神様の御心だけを相手にするのね。だから自分も人も幸せになるのね。でここ間違うよ、みんなね。思いの心でするとおせっかいばっかりよ。ね。自分が深く祈ろうとしないのね。ね。神様の御心をしっかり受け取ろうとしないの。ね。そうすると自分の心幸せになれないね。環境はそのまま移るよ。ね。迷った人いっぱいいる。ね、あの人まだ変わらないわって、お祈りもしてくれないわって言って。ね、悩まんだよ。ね、だからその仏様如来っていうのはね、菩薩を超えてるでしょ。ね、それはもうみんな悟ってるっていうね、いつも自覚して見てるだけなのね。だから神様が助ける助け方っていうのはね、マイナス相手いけないよ。ね、番組に合わせてね、波を下げていってるからって、そんなん違うよ。自分の光全部与えてるだけなのよ。ね。もう輝いてるだけなのね。大きいマイナスをもし消そうとしたらね、大きいプラス加えないと消えないもんね。ね、マイナスに合わせて光を和らげて消せるわけないでしょ。ね。だから神様はね、マイナス相手にしないのね。無限の無限のプラスをね、投げかけるだけね。救済の神様は全部そうよ。ね。だから救済の神様はね、無限の無限のプラスを投げかけるために何が必要かってよく知ってるよね。光源を見つめるだけっていうね。空にね、心を向けるだけが正しいって言ってるのね。だから深いお祈りだけをするの。ね。人生相談でね、質問を聞いても聞いてない。勝手に喋らせてるだけ。答えてるように見えて答えてない。それじゃ深いお祈りだけをしてるんだよ。ね。相手に合わせて嘘800って適当に並べてるぐらいかもしれないけど。ね。でも、それが本当の救いになるのよ。ね。だから自分が深く祈った時に、ね。人の思いを大きく消せるのね。そして、感謝の心を引っ張り出してあげられるよね。これが本当の人を助けね。人を救う働きよね。だから感謝のお祈りもね、ありがとうございますってね、唱えるんでも、それに絞り込んでね、深く祈ると、ね、大きい力になるね。だから自分の周りに、ね、深い祈りのできる人を増やさないとね、浅い祈り1万人ね、できる人を増やすよりもね、深い祈りね、できる人1人増やす方が、神様にとって大きい価値があるの。ね、その方が大きい力があるのね。だから思いの心はね、1万人にお祈りをしようとするよ。つまらんね。でも感謝の心は、自分が深く祈って、ね、深く祈れる人を作ろうとするのね。これ冷たいのと違うのよ。ね。逆よ。ね。本当のね、人助けね、本当の救いっていうのは神様のね、力を助けを受けないとできないからね。神様の無限に大きいね、無限に大きい助けを受けようとするのね。そしてみんなをね、自分を通して神様が救ってくださればっていう感じね。だから神様の大きい光を受け入れる生き方よね。そうすると神様の光がみんなに届くのね。そうしたら大きいマイナスも打ち消して感謝の心をいっぱい出せるっていうね。だからおせっかいはいらないね、終わりのおせっかいってね。もう全部付き合わないと構わんよ。ね、ただ自分は神様に向けてね、しっかりと深くお祈りするのね。 この時にね、自分の演者に全部光届くのよ。ね。あの人に、この人にって思わんでもね。自分がもうただね、無心のお祈りをね、神様に向けてしている時に、自分の演者全部ね、光をもらっていくのね。救われていくのね。これが本当の菩薩のするね、修行誓願の祈り方ね。だからお祈りっていうのは絞り込みが大事ね、いろんなお話を聞いたりね、テープを聞いて本を読んでっていうね、さっき九条の教え全部勉強したっていうね、そんなの役に立たんのよ、ね、五位先生っていうのね、世界ではお祈り続けられたね、祈りの神様を本尊と言われる方だけど、このね、先生がね、修行してる時にね、その守護神さんから教えてもらったことがあるよね。百地は一つの一真実行に及ばずっていうね。誠実信仰、真の行いよね、信仰。万里を知るに勝るっていうね。万里って万のね、真理よね、理屈よね。道理よね。だから本当のお祈りっていうのをね、実行すれば、ね、いろんな知識いっぱいね、勉強してね、身につけるようにも。ね、万のね、このね、真理を、道理をね、学んで身につけるようにも優れてるんですよ。これみんなにも同じように当てはまるよ。ね。お祈りの実行だけがね、やっぱり必要なのね、大事なのね。あんまり本を読まんでいいかもしれない。これはあのね、迷いをね、一つのね、的を絞るための勉強で読むだけでね。迷い人には、孔明って書くでしょ、真理でね。方向がいっぱいあって走りまくってるでしょ。ね。一つに絞り込めてないからね。こう滑るっていう方がいいね、一本だから。滑り込めてる。一本に絞り込めないとダメね。ね。方向を無限に広げたらダメね。だからいろんな勉強も大事だけどね、大事だけども、それはもう準備よね。何が必要かっていうね。何に絞り込んだらいいかっていう勉強よね。それがね、決まったら、あと全部捨てたらいいのよ。ね、全部捨てて、お祈りに絞り込むのね。ちょうど法然さんね、法然さんの話がよく、ね、当てはまるかもしれないよね。法然さんはね、日本一の石学っていうね、もう、ね、いっぱい勉強して日本一ぐらいのね、立派な方よね。で、仏教の教え全部勉強してね、修行もそれなりに全部ね、一応実行してやってみたっていうね。ところが本当の修行って大変よね。悟りを開くための実行ができるかってやっぱりね、謙虚に反省するとできないってね、思ったのね。そしたらその自分でもね、救われる道はないもんかってね。もう一回仏教の教え全部ね、読み漁るのよね。年月かけてね。ね、探しまくったらね。すごいことだけどね。大蔵経全部読むの読めないからね。言わないと読むのは難しすぎてね。意味ちんぷんかんぷんだしね。量がものすごいからね。でもそれをね、読んでね、阿弥陀様にすがって救われる道を発見したのね。あ、自分をね、救ってくるのはこの道しかないって一つ発見したのね。ね、そこから絞り込みが始まるのね。何万打仏に絞り込むのね。普通ね、勉強して覚えてることを全部ね、捨ててしまうって難しいよね。人に質問されたら、それで答えようとするね。今全部知ってるんだって偉いんだっていう感じね。ね。やっぱり質問された答えてあげようとするよね。でも、それが間違いのよね。法然さんはそれしなかったね。何尋ねられてもね、忘れたっていうね。何万打仏だけしかはね、ないっていうのね。だから何質問されて何万打仏、何万打仏って言うだけだから、答えてくれない。でもそこがすごいね、またね。絞り込めたのはね。だから一日五六万遍ね、何万打仏、何万打仏をね、徹底して、ね、口に出して唱えるんでしょ。ね、普通は心でいいんだけど、ね、心だけだと、ね、忘れるときあるのね。 ね、口にも唱えさせておくと、ね、忘れた時に口がしゃべってくれるからね唱えやすくなるっていう意味もあるんだよね。まあ、その辺はまた自由自在にね、両方使いこなすのがいいんだけどね。だから何万打仏をそれだけね、1日5、6万遍唱えたら、もうそれしかないんでね。もうそれだけが全てになっていくのね。そうするとね、そこまで絞り込んだらね、道を極めることができるね。で、これは別に宗教の悟りの道だけがそうじゃないよね。どんな武道のね、道でも同じよ。ね、武道で達人にね、名人にっていうね、道を極める人っていうのはね、一つのことを繰り返すの。枝葉にあまり心とらわれないね。一番自分に向いた大事なことを繰り返すね。ね、一つ、ね、命がけでやるのよね。そうすると道を極めるとね、万芸に秀でるね、秀でる、通ずるのね。あと、自由自在に枝葉のね、能力は出てくるね。だから特に悟りへの道ってね、やっぱ絞り込みっていうのが必要になるね。だから枝葉の言葉っていうのはいっぱい今まであったけどね。これ全部束ねるね、ね、すべてを一つに見る根源のね、言葉っていうのはありがとうございますね。全部中に収めてしまう言葉よね。だから最後にね、絞り込む言葉ね。ね、もうこの言葉さえあったら全部ね、中にあるっていうふうにね、気づくのね。それ以外何もいらないっていうふうになってこないとね。そうすると絞り込みやすくなるよね。だからありがとうございますに絞り込んだ人が神様の大きい力をもらうね。自分の自由意志をね、ね、神様に捧げてるのよね。それで選択をした状態ね、ありがとうございますっていうね、神様のすべてを受け入れますっていうことでね、天照大御神様を受け入れますっていうね、新たな全徳の無限の無限の輝きをね、受け入れますっていう言葉なのね、ありがとうございますね。それで受け入れて一体化してね、神様の御用に使っていただくっていうね。そしたら神様がそのまま即ね、自分を通して現れるのね。本当の悟りってそうだよね。神様と一体化しないとダメね。神様と自分と離れてる間はまだダメよね。大きい光を見たっていうね、神様の姿を眺めたっていうね、見えたっていうね、これまだ自分と神様離れてるんだよね。ね、この世でも同じだけど、太陽見たって言うと、太陽と一体化してないね、まだね。ね、太陽と自分と別個でしょ、ね。ね、太陽見たって言うだけね。でも、太陽と一体化したら本物よね。だから神様と一体化するというのも同じね。命を神様に捧げますって言った人が、神様の中へ飛び込むのね。一体化していくのよね。だから命を捧げますっていうね、意味にね。肉体の命を捧げますっていう意味で考えてもね、肉体のね、命っていうのは寿命よ、この世のね。ね、寿命を捧げられてるでしょ。この寿命を捧げるっていうのは寿命は時間ね。自分の全ての時間をね、神様に捧げるのね。その捧げ方はありがとうございますで、神様を受け入れるね、働きとして捧げるのね。だから感謝一つになればいいね。ありがとうございますを心でね、唱え続けたら、命を捧げてるのね。そしたら神様が自由にね、大きい力を振るってその人をね、鍛え抜くこともできるし、道具としてね、自在に使えるのね。だから全択ね、命を捧げるというのがないと神様は力振るえないよね。だからここが分かれ道なのね。お祈りが深くなるかどうかっていうね。だから命を捧げた人が損するのに違うのよ。ね、命を捧げた人が大きい得をするんだけどね。でも思いの心残ってるとまだね、気づかないよね。だからね、神様への恩返しの心をね、こうせるように、ね、ちょうどあの七つの確認の祈りがあるよね。これをちょっと繰り返してありがとうに唱えるとね、神様が自分をどれだけ守り続けてくれているかというのは納得するよね。例えばね、一つ目はね、いつもいつも大難を無難にし、無限の無限のマイナスを免除してくださってありがとうございますじゃないでしょ。それ一つ唱えて、どれだけ守られているかっていうのをね、気づけばね、この一生の時間ぐらいね、神様に全部捧げてもね、 ね、無限億万分の1ぐらいよ。ね、もうちょっと恩返しで捧げるぐらいでしょ。そんなん言っちゃらじゃない。ね、この一生ぐらいね、時間全部捧げてね、ありがとうございます言いますっていうね、こう恩返しの心が出るでしょ。これができたら締めたもんよね。7つの確認はまだたくさんあるけどね、これ全部神さんの大きい愛の守りをね、それが順番に気づいていけたら、もっと恩返しの心が出てくるよね。ね、神さん難しいことしない、しなさいって言ってこないからね、ありがとうございますを唱え続けてほしいっていうね。そしたら神様が力を震えるっていうのよ。ね、余計なマイナスの思いをね、起こしてね、苦しむ必要ないからね。ありがとうございます。唱えるだけで幸せになればいいんだからね。うん、もうそれだけをしてほしいっていうね。この絞り込みができた人がね、神様と一体化していける必ずね。新人となって悟り開けるんだね。これは今の時代だからね、そうなるのよ。ね、神様がね、そういう働きを下ろしてきたからね。ありがとうございますってね、唱え続けてくれる人をね、神様が大きい力でね、守ってね、思いを全部消して、光を添えてね、大きい働きに使ってくれるのよね。だから今のね、この時期だからね、非常事態だからね、神様が必要だからって助けてくるのよ。だからこれに気づかないと損よね。普通感謝の前乗りね、アマテラスの大神さんに直接出会おう思ったら、ね、どれだけの修行がいると思う？ね、何億人、ね、の人がね、今修行を始めて何億年経ったっていう思うでしょ。そうすると何人そういう状態でね、悟りの状態になっているか、一人あるかないかよ。ね、何億年かけても無理よ。ね。ね、アマテラスの神様に本当に出会えるっていうね、感謝の前のに出会えるっていうのはね、こう滅多にね、ないの。ね。そのぐらいの価値あるね、ものなよ。感謝の前のに出会うっていうのはね。だからこの一生ありがとうございます、唱えたらしてくれるんでしょ、神様。ね。神さんがね、みんな悟らせてあげようって言ってくるよね。うん、ただ、全部がどうかわからないよね。まず1万人ぐらいね、ありがとうございますね、打ち込んでくれたら、ね、絞り込んでくれたら、ね、大きい光が振りまかれるよね。そのチャンスがまたみんなに広がってね、増えてくるね。まずありがとうございますってね、導かれた人が絞り込むのがいいのね。ありがとうございますって感謝業にね、絞り込んだら、ね、またその絞り込む人を増やしてくれるね。本当の幸せを与えてもらえるようにね、大勢となってくるからね。だからこの貴重なチャンスを生かした方がいいよね。ね。ね、遠い山形からね、雪の中を大変やけどね、でもこれが大事だよね。やっぱ真剣さっていうのがね、神さんの御心にかなうのよね。真剣なほどね、助けを大きく受けるのね。多分その道中で大きく助けてもらってるのよ。ね、うん、大きい光をね、もらって思いをたくさん消してもらってね、光いっぱいもらってるのね、うん。ここへ来たからもらえるっていうのね、先にもらうのよ。ね。だから遠いところでもね、命がけでね、この冬のね、寒い時でも行こうかっていう気持ちを起こしただけでね、神様の助けを大きく借りるのね。だからこういう貴重な体験も大事だよね。ね、うん、ここは雪が多いからやめとこうかな、ダメだよ。雪ぐらいないよね。へっちゃらじゃない、そんなのね。そんなのでいいかな。質問があれば何
で。では、本当、ほとんどないんですが、山形から。なんとか、間に合っていただけて。質問ある方はありますか？ご用意して来られた方。あと5分なんで、
どうぞ。
ありがとうございます。ちょっと待ってもらいます。 言われる。
これね、ちゃんと光の柱がね、降りてるのよね。
まず、あれはトヨさんだって。
うん、まあ、私の本当の姿は祈りの神様だから、うん、無限の無限の布団に出てね、光の柱になって降りて、うん、感謝の前にね、伝授するために来てるんだけど。
誕生日の朝です
。これ、みんなの前に降りたのよね。
ね、みんなで止まってますよ、うん、向こうで、東方では。波動が厚くなんですよ、
うん、そうよね。うん、これどこにいつも立ってるって言うんじゃないのよ、ね、自由自在いつでも降りるの、光の柱はね。だからみんなが深いお祈り、ね、したいっていう時に光の柱を下ろしてくれるの、ね、だから皆さん家にも降りるよ、ちゃんとね、一生懸命ありがとうございますね、繰り返したら光の柱降りるよ、必ずね。だから一定の場所に降り続けてるんじゃないのよね。神さんの方は好きなところいつでも下ろしてくるから、こういう形でも下ろしてくれるしね、もっといろんな光の足を下ろしてくれるよ。ね、すごいね。
はい。レガート貸してください。
後で。
はい。それじゃあもう一人だけ仲間になる。はい。はい、
うん、
もう展示期間に。
うん。ありがとうございます。ありがとうございますを唱えてから、おかげで、こうなりましたとか、自分のおかげですっていう、その、かげっていうんですかね、うん、例えば光の反対のかげっていうか、かげの存在ってちょっと教えていただきたいんですけれども。
ね、ありがとうございますを唱えていると必ずね、宇宙の大神様の、ね、絶対の愛の、ね、働きを必ず的確に受けるからね。だから大きいマイナスを消すんでも、神様が大犠牲精神を発揮してね、全部背負ってくれるのね。ただ勉強代ちょっと残すけどね、うん、気づくためのね、勉強代で残すけど、感謝を深める勉強代残すけども、大きく肩代わりして消してくれるね。またそのプラスの側に立ってもね、必要な、ね、助けを順番に与えてくるね。ただその一人一人全部受け方が違うのね、必要な、ね、必要性って全部違うでしょ。だから何が必要かは神様よく知ってるから、ね、必要なものを的確に与えてくる働きをするね。だから何があってもプラスよ、ね、うん、全部プラスになるのね。マイナスが出た時も大きいマイナスが小さく済んでるだけだしね、その小さいマイナスも大きい気づきのために残しているだけよね。でプラスが出てもそうね、本当は無限の大きいプラスを与えてもらってるけど、ね、その時気づくのは小さいプラスかもしれないよね。うん、でもそのね、小さいプラスから気づいてまた大きくなるように、ね、必ず仕組んでるのよ。ね、だから自分の周りに現れる全部ね、幸せを大きくするための神様の働き、気づきになる。だから光と影の両方ね、全部必要なんよね。
よろしいです。
はい。
喜びさんがやってまいりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。おじさんにお会いできると思ってとても楽しみにやってまいりましたが、明日、日光のひどい実況が終わりまして、今まで実況があるんですけれども、これは結局、日々のストレスがおじさんのところに来ることによって浄化されるっていうか、プラスになるっていうことに解釈してよろしいですか。
本当はね、地獄の無限の苦痛をね、そういう形で消してくれるの。地獄の無限の苦痛って自分だけのじゃないよね、縁者の分も含めてね、大勢の苦しみをね、神様の大きい光で消してくれて、ほんのちょっとだけね、気づきを与えて、喜ばせてくれるだけ。ね、大勢がね、救われるのよ、これでね。
じゃあとりあえず終わらせていただきますで、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
でも悪くなるんですかね、またよろしいですね、ありませんね、はい。
ありがとうございます。